外国暮らしのお話をね伺ってまいりましたけれども、
はいはい、
あのその時にちょうど小さいお子さんだったお嬢さんたちの教育っていうのが結構あの大胆だなと私伺ったんで、
そうですか、
それをちょっとお話しいただこうかなと思います。
わ、はい、かりました、あの私には子供が3人いるんですが、はい、長女の話になります、あの日本の高校には実は合わなくて、1点でも点数が高かったら人格的にも優れてるなんてそんなことありえないとか、ほうほう、いろいろ思うことがところがあったみたいで、
あのいわゆる進学校にいらしたのに、
そうですね、はい、本当に合わないかもしれないと思いながらも、きっと目標を見つけたら高校の3年間なんて、あのすぐに済むだろうと実は甘く考えてたんですが、
お母さんはね、
そうですね、全然そうではなくて、1年中を終える時には原稿用紙で何枚にも思いを書いて提出して、カナダの公立高校に進みました。
ということは中退されたということですね。
そうなんです、はい、
はい、でカナダっていうのはご自分の選択ですか？カナダに行こ
う。そうですね、まあ、一緒に話をしながら決めたんですが、はい、でカナダの高校はあの目の前でいろんな高校がプレゼンをしてくれて、
学校側がプレゼンを、
そうなんですよ、来てくれてプレゼンしてくれて、どこの高校に行きたいのかは自分で選択しました。
あら素晴らしい。
で、あの進学した高校はクラスが習熟度別で分かれていまして、
点数がいい子はこのクラス、
そうですね、はいはい、で編入した数学のクラスがどうも自分とマッチしなかったようで、
はいはい、
そこで先生に訴えます。自分一人のためにテストをしてほしい。
あら、
そうなんですよ。そうするとたった一人の訴えを聞いて試験をしてくださったんです。
あ、素晴らしいですね。
そう、そう思います。その結果クラスを変われました。
あら、
そうなんですよ。入ってきたばかりの日本人の一人の、生徒の声に耳を傾けて向き合って誠実に対応してくださいました。
自分で選んでいくっていうのが素晴らしいですね。
そうかもしれませんね。
今お嬢さん何してらっしゃるんですか？
今ですか、あの医学部に進学して、
お医者さん、
はい、アメリカでドクターを取ったんですけど、今は自分の選択で主婦をしております。専業主婦、4人の子供を一生懸命育てております。
2番目のお嬢さんも、
そうなんです、次女も長女と同じように中学、今度は中学を卒業後にカナダの公立高校へと進みます。
これはもうお姉ちゃんの後を追ってと。
そうですね、でも姉と同じ高校は嫌、
あら
日本人のいるところは嫌が高校選択の基準でした。
あ、そうですか。
そうなんですよ。ただね、あの制作のご家族とマッチせずに
ホームステイの、
そうです、そうです、はいはい、ホームステイのご先のご家族となかなかマッチせずに、
あららら、
そうなんですよ、理解してもらえるまでコーディネーターに何度も何度も話し合い、コーディネーターと話をしたみたいです。
え、それだけじゃあ英語も
堪能で、いやいやいや全然、やっぱり行った当初ですから英語があまり話せない時期に大変だったろうと思います。
よく頑張られましたね。
そうですね、でも自分で訴えていくしか方法がないですから。で3度目のステイ先で詩人の女性ポエットですね、
あら、
うん、と出会えて次女という人間を認めてもらえて、はあ、充実した時間を持てたようです。
そうですか。
そうなんですよ。
2番目のお嬢さんも随分とあのちゃんと自分 で、
そうです、ね、
自分の足で立っていくっていうタイプですね。
そうですね。で高校ではアートの才能を支援していただけて、はい、卒業しました、そうなんですよ。好きなものに時間を避けて没頭して周囲にも認めてもらえて、そうするとまた頑張ろうと思いますでしょ。その人にとっての居場所ができますよね。
そうですね、うん、今はどんな風にお過ごしになってらっしゃる。
今はアメリカでポール・マッカーシーさんっていう現代アーティストの下で仕事をした後にアーティストとしての自分と向き合っております。
独立された
で。そうですね。
それは最近ですか。
そう、本当に最近です。
あら、お母さんとしてはちょっと心配じゃないですか。
でもまあ、 彼女はなんか人生を楽しんでるっていう感じがします。
ちゃんとでも信頼して見守るっていうスタンスですね。
そうかもしれませんね。
長女さんも次女さんも、
はい、
カナダの高校にいらして、
はい、
ちらっとも聞いた感じでも日本の学校教育制度と随分と違いますね。
そうですね、本当に違うと思うんです、うん、学校教育には習得主義と履修主義っていう2つがあると思うんですけれども、はい、日本はほとんどの学校が履修主義ですよね。で内容が習得できていなくても自動的に進級しちゃいます。
出席率さえ、
ね、そうですね、
できれば
出席さえしていれば
落第しませんよね、
はい、で長い人生考えた時にそれでいいのかなって思っちゃうんですよね。で繰り返し時間をかければ習得できるのに、 まるでところてんのように押し出されちゃいますよね。
はい、
はい、ところがカナダでは習得主義なので留年は当たり前にあります。
あ、落ちちゃうんですね。
そうなんですよ、
高校生でも。
はい、ね、ドロップアウトしてしまっても一度就職してもまた学び直せるんですよ。
あ、戻ってくるのもウェルカム。
ウェルカム。で、周囲の大人もその子を温かく見守っている感じでしたね。
落第したなみたいなことはないんですよね。
そうですね、で、人生は長いから人と一緒でなくてもいいし、時間をかけてもいいし、やり直したっていいって、そういうふうに思うんです。で、自分の好きが見つかったら突き詰めようとしますでしょ、そうすると自信を持つことにもつながりますし、子どもたちには自分らしくあることを受け入れて、生涯自分を好きでいてほしいと思います。
自分を好きでいられるって大事なことですよね。
そうですね。
どうなんですか、前田さんご自身は、すごく自由な小学生時代から、ものすごく肩にはめられた中学時代をお過ごしになって、もうそれは嫌だから自由にさせようっていう、
もあったのかもしれませんけれども、でもやっぱり子どもの力を信じて、ある時から見守ってあげたいなっていうふうに思いましたね。
でも勇気いりますよね、結構ね。
そうかもしれません、はい、
子どもを見守っていく、信頼していく、子どもが自分を好きになれるようにっていうお話をされてきましたけれども、日本の子どもたちなかなかそこまで至ってない子が多いですよね、今。
そうですよね、先日ちょっと目にしたんですが、ユニセフが実施した子どもの幸福度ランキングっていうのがあるんですよね、日本は38カ国中20位でした。で、日本の子どもは体は健康で、それの順位は高いんですが、精神的な満足度が低い。友達を作ることに自信がない、自分の生活に満足していない、自由に物事を選べないなどがありましたね。
あ、なるほど。
子どもたちは窮屈さや自信のなさを感じているようでした。
窮屈さ感じてるっていうのは、はために見ても分かりますよね。
そうかもしれませんね。特に精神的幸福度はワースト2位でした。ねえ、
下から2番目。
そうで、なんですよ。でもね、実は私も子供を窮屈さにはめ込んじゃう親でした。
あら、そうですか。
そうなんですよ。私自身が日々窮屈な環境に心の奥で不満を感じていたのになんです。私に対する周囲の評価を気にしていたのかもしれませんね。
いろいろ言われたとおっしゃってました
そうですね、子どもたちをカナダの高校にでも行かせたことで、いろいろと言うこと言う人も本当にたくさんいらっしゃったんですけれども、
中退までさせてやることか
そうですね、そうかもしれません、はい、で、物理的なでも距離が生まれて、私自身が吹っ切れちゃいました。
あ、いい方に行きましたか。
そうですね、子供を信じて見守ることしかできませんもの。で、結果的には子供にとっても私にとっても良かったと思っています。
一般的な基準以上に相当自由に、で、自分で選択して、自分の足で立つお子さんに育たれましたよね。
そうですね。そうかもしれません。
素晴らしいことだと思いますよ。
そうですね。でも全ての子供たちが自分の選択を重ねて、自分の好きを見つけて、自分に自信持って、で、自分の手で未来をつかみ取っていってくれることを願っています。